長谷川博夢さん、 HTML、CSS、JS で考えるフラッシュ代替です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、始めたいと思います。先ほども高野さんから言われた通り、今日、ここに初めて会うという方いらっしゃると思うんですが、まあ、最近的にですね、このアイコンは見たことあるだろうという方が多くいらっしゃると思います。よく自己紹介してもですね、アイコンは見たことがありますよというようなことを言われることがよくあります。まあ、せめてですね、名前も一緒に覚えてください。でも長いので、ぜひ、ハムと覚えてください。よろしくお願いいたします。ですが、まあ、顔文字、これでも表示できますので、ぜひつぶやくときはハムさんはこれですっていうような入れていただくと嬉しいです。で、私なんですが、仕事はフリーランスでウェブのサイトの制作を行っています。HTML、CSS、JavaScript の、コーディングの方がメインに行っている、仕事の内容になります。中でもですね、最近は JavaScript で、ちょっとした動きを、取り入れるというようなところをメインに行っております。まあ、何か制作のご依頼がありましたら、ぜひご、お気軽に相談ください。で、先ほど高野さんからも、ご紹介ありましたが、SACS という勉強会を行っています。札幌 .css とか、まあ、それの省略形で SACS と、名前を付けております。毎月デザイナーさん向けに勉強会を行っておりまして、HTML5 や CSS、WordPress や JavaScript などの内容を取り扱ったハンズオンとか、セミナーを行っております。で、今後なんですが、7月21日には WordPress の内容の、先週に行った内容の、まあ、続き版、まあ、ミニ版というか、それを行い、その翌週になるんですが、ハンズオンで WordPress を、初心者向けに、インストールから行ってみようと思っております。で、その翌月になりますが、その、WordPress も引き続き行って、で、その夜は WordPress ではなくて、今回私が話す JavaScript の内容とかの方をもっとより、初心者向けに勉強会をまた開催しようかなと思っております。まあ、その8月はですね、 JQuery で簡単な動きをつけてみようというところを目標に勉強会を行いたいと思います。で、その動きという部分なんですが、これまではですね、 JavaScript じゃなくて、やっぱり動きを欲しいって言ったらフラッシュで作ってほしいみたいなことをよく言われます。結構ですね、また北海道のお客さんでは、動きフラッシュで作ってみたいなのをなんか指名でよく言われるんですが、まあ、そのフラッシュどういうふうに使われてたかというと、まずは画像などのグラフィック処理、あと動画や、音声などの処理も一緒にできるようになっております。あとストリーミングにもよく対応してますね。あと PC 内のファイルのファイルとかデバイスとかと連携した何かをするということも可能になっております。まあ、例えば画像を動かしたり、まあ、動かすだけじゃなくて自由な位置に配置する、あとは、動画のプレイヤー、動画を再生するプレイヤーも作れるし、PC 内のファイル、アップロードですね、を複数同時に行うとかもできるようになりますし、まあ、その XML でファイルの管理をするということも可能になるものになっています。まあ、よくですね、インタラクティブコンテンツとかリッチコンテンツっていうものを名指すときは、今まではやっぱりこのフラッシュっていうのが、メインで出てきました。まあ、パソコンでもですね、99% 以上に、プレイヤーを入れていれば、99% の方がほとんど入っているというような状態なので、ほとんどの人が見れる状態でした。まあ、このプレイヤーが入っていたら、まあ、そのブラウザ間の差異があったとしても、プレイヤーが入っていればもう全部同じように見れるというようなメリットがこれまではありました。まあ、ところがですね、そのフラッシュ更新にちょっと一手間かかります。まあ、作業元、自分の手元にですね、その作業元ファイルというのが なければ、更新できないですし、そのファイルが、例えば別の人が作ったとしたら自分の手元に持ってこなきゃいけないと、そういったちょっと手間がかかりました。まあ、それとですね、最近では iPhone と iPad だいぶ普及しましたね。それでは見ることができないものになってます。フラッシュメインのサイトとかを見るとですね、よくパソコンで見るとすごいリッチな、サイトが見れたりするんですが、iPhone で見たりすると、あれなんか画像1枚だけ、あれフラッシュの動きが見れないみたいな、ちょっと残念な状況になったりもします。まあ、なので、それに代わる代替方法というのが、必要になってくると思います。まあ、ただしですね、その代替をする前に、まずはこれを決めておこうというのも、やっぱり考えなきゃいけない部分で、あります。まあ、その要は既存、すでに フラッシュを導入している場合は、その既存のフラッシュのコンテンツを流用するかどうかというのをまず考えなきゃいけません。そのフラッシュを残してなのか、それとも完璧リニューアルをして最初から HTML と CSS と JavaScript で作るのかどうか、それを判断しなきゃいけなくなります。ただしですね、その HTML とかに直す場合、 JavaScript とフラッシュと比べて再現が全て可能かどうかを判断する必要もあります。やはりできることできないことに差が出てくる。もちろんこれは技術レベルも含めての話なので、時には機能を削減しなきゃいけなかったりということも出てきます、それと流用するにしても、対応デバイス、その流用するときはどうするのかと、要はパソコンではフラッシュを見せておくけど、対応してない iPhone、iPad では JavaScript を見せるというような、スイッチする方法もあったりします。それを事前に決めておくことが必要です。で、次に代替方法なんですが、一番簡単な例はやっぱり画像1枚ポンと置いておくんですね。ただそれだと動きがないので、なんか物足りなくなります。なんで同じ動きをさせたいというようなことがあるんですが、その代替方法としては、考えられるのがまずこの3つです。 HTML5 や CSS アニメーション、そして JavaScript を使った例です。で、益子さんからも紹介あったように、 HTML5 であればキャンバスを使ったりするとよりリッチな動きを作ることもできるし、あと、ウェブアプリケーションという名前で紹介されてましたけど、HTML5 のその API を使えば、パソコン内のファイルにアクセスしたり、そういったことも可能になってきます。で、CSS だけでもできることが結構出てきます。今までは JavaScript でしか動かなかったものも、キーフレームのアニメーションを使えば、繰り返し動かすというところはこれで代用できますし、トランジションズというのを使えば、ホバーしたタイミングで何か変えるとか、そういったことができるようになります。で、もう一つ最後に JavaScript を使えばもっと簡単にできるかなというのもご提案したいと思います。特にですね、私 jQuery というライブラリを使うのを得意としてまして、この jQuery を使うとですね、例えば係数とか一つとってもですね、アニメーション結構、いろんな係数消し方があると思うんですね。パッと消したりするっていうのが上のハイドと小、上から出して 上に戻すというような出し方をしたいときはスライドアップとかスライドダウン、あと透明度を利用した、見せ方をしたいときはフェードインフェードアウトというのがあります。その他にもですね、 CSS を動かしながら使いたいというときはアニメーションというのを使う、アニメートですね、アニメートを使えば、簡単に取り扱えるようになっております。簡単にアニメーションをつけたような例を1個ご紹介したいと思います。これがですね、HTML だけで作っております。HTML と JavaScript と CSS ですね、画像を横に5枚並べて、すべてが横に並ぶようなサイズでまず、全体をピクセルで並べます、フロートでその画像を並べてるだけですね。それを、一定のタイミングでその画像1枚分のサイズを毎回左にスライドさせているという動きをしているだけです。ちょっと行数はちょっと多くなってしまうんですが、たったこれだけでですね、今までキービジュアルで何か画像を変えていたというところができるようになります。で、この動かし方もちょっと一定の速度で切り替えるということもできれば、ちょっとした例えば最初は遅く後から早くみたいなこともできます。で、ここに挙げているのは、昨日 OSC 参加された方は分かるかと思うんですが、ためてキグの例です。動かし始めはためてる、で最後にギューンって動かすっていうようなのをやっています。クライアントさんにですね、ためてギューンって動かしてくださいって言われた時はこういうのがあるなっていうのを、はい、そんな例でした。で、その他にですね、今後はですね、 Adobe の方から Adobe Edge っていうものが新しく新機能として新製品として登場してきます。今もうプレ版で出てるんですが、正式版は8月夏が公開予定です。で、これを使うとですね、フラッシュをまるで作るかのようにして、アニメーションを作るというようなことができるようになります。例えば現在、これは左から、ちょっと画像1個だけ、画像というかボックスを1個だけ用意したんですが、左上から右下にちょっと流すというような例です。これですね、作った後に保存をして、ブラウザで表示をすると、同じように左上から右下に流れるというのが簡単にできます。で、 で、ちょっとした動きを追加したいという場合は、それも簡単で、
まあ、例えば
2秒にかけて動かしたいという場合は、ちょっとこの辺を増やし、その位置までの動作を入れて、失礼しました。ちょっとなんかずれましたね。
ちょっと切れるようだったらこっちを。
失礼いたしました。でピンを立てて、どこまで動かしたいかを決め、何を動かすかを決めると、そこまでの動きが追加されて、で最初から表示すれば、こんな感じで動きを追加することができると。まあ、今までフラッシュを使っていた人にとっては、まあ、フラッシュを作るような感覚で HTML じゃなかった JavaScript とか CSS の動きだけで、なんかちょっとした動きを取り入れるということができます。ちなみにこれ書き出すとですね、なんかいろんな JS ファイルとか HTML ファイルがこんな風に出てくるようになります。まあ、そんなちょっとした例でした。まあ、今後はですね、だから Adobe Edge というのもどんどん、活用してもらえたら嬉しいなと思って、今回のご紹介で入れさせていただきました。では、ちょっと今日、駆け足で来てるんですが、ちょっと本日のまとめです。まずですね、HTML、CSS、JavaScript でもリッチなコンテンツは作れるんだよ。フラッシュを使わなくてもこれだけができるんだよということをちょっとまず今日は覚えていただきたいなと思います。そして、一番、できるからすぐに導入とかではなくて、まず初めにどのデバイスでどう見せたいかというのをまず考慮して、使いどころを考えてから、作り始めるということを一番、慎重に考えてもらいたいと思っております。安易に JavaScript でやりたいって言ったとしても、実際自分たちでそれが簡単に導入できるかどうか、やっぱりスキルレベルとかもあると思うので、まあ、それがすぐに導入できるかどうかも含めて、まあ、じっくり考えて、スイッチさせていただきたいなと思っております。で今後ですね、ちょっと今日駆け足だったんですが、今後、先ほども紹介したように SACS の方でも、この勉強を、どんどん取り入れていきたいと思います。ハンズオンも含めてどんどん内容で取り扱っていきますので、ぜひ皆さん今後のきっかけとして SACS の方もぜひ参加してください。ご清聴ありがとうございました。